旭川空港業務就業継続奨励金を創設。基本額10万円。道内の空港所在自治体として初。買い物公園エリア社会実験。滞在空間づくりや回遊性向上を目的とした電動モビリティの運行を試験的に実施。
7、観光、スポーツ、文化。地域活性化と外貨獲得。スポーツ環境の充実。花咲スポーツ公園の再整備に向けた取り組み。令和5年度、花咲スポーツ公園再整備基本構想。令和6年度、花咲スポーツ公園新アリーナ基本計画。令和7年度、花咲スポーツ公園再整備基本計画。旭川ハーフマラソンを新コースで開催。9月29日日曜日開催。5つの橋を巡ります。平成大橋、宇分大橋、緑東大橋、旭川大橋、両神橋。国内外からの誘客を推進。旭川ミュージックウィーク2024、6月9日日曜日から16日日曜日まで開催。大韓民国スウォン市との姉妹都市提携35周年。文化施設における周年企画。ゆうから織の普及促進。
8、ゼロカーボン。世界の環境に貢献するサステナブルデザイン都市旭川。旭山動物園ゼロカーボンズーへの取り組み。将来的にはエネルギーの自給自足を目指す。地域循環型ペレットストーブの追加導入3台から6台。動物園内の脱炭素化に向けた各種調査を実施。脱炭素化に向けた具体的な取り組み。木質バイオマス利用の拡大。再生可能エネルギー設備の導入拡大。中小企業の CO2 可視化支援。公用車に電気自動車2台導入。地域木材の利用、住宅の省エネ化促進。道内産材、地域材を活用した高性能住宅新築工事に対して補助。100万から500万円。基本額、道内産材、15立方メートル以上使用、プラス加算額、子育て2世帯、プラス加算額、道内産材のうち、旭川産材使用料、イコール補助額、最大500万円補助。
9、女性活躍、若者、市民参加。とどまれる町、戻ってこられる町。女性活躍の推進。LINE チャット機能を活用した女性相談窓口の設置。学校や家庭でのトラブルや、生きづらさなど様々な不安や悩みを抱える女性を対象に相談体制を強化する。女性のキャリアの保健室。キャリアアップや自分に合った働き方など女性の働くことに関する悩みに専門家がアドバイス。対面の相談窓口と退勤後も相談可能な夜間のオンライン相談窓口を試行で設置する。相談テーマ、キャリア形成、ワークライフバランス、起業。若者が活躍できる街づくり。慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科との連携事業。地元の企業や旭川市立大学などと連携し、中学生らへの起業体験プログラムの提供。旭川から第二の Google や Apple など、GAFA のような企業が生まれることを目指す。
10、DX 市役所改革。市民の利便性向上と業務効率化の両立。4年後に日本一の窓口。9年後にデジタル行政日本一を目指す取り組み。地域の DX 推進。地域情報共有プラットフォーム旭川暮らしのアプリと旭川健康アプリを連携させ、地域での健康づくりを推進。私有施設の DX 推進。オンライン予約導入を拡大。 14施設から53施設、施設使用料支払いの電子決済対応、ふるさと納税の強化、目標額35億円、高額納税者をターゲットとした取り組みの強化、旭川家具など高品質で魅力的な返礼品のラインナップを充実、企業版ふるさと納税の強化、金融機関等と連携して寄付見込み企業を開拓、企業との関係性構築を進め寄付を増額、旭川市市のデジタルアーカイブ、BPO の導入可能性調査。 BPO とは業務の一部をプロセスを含め一括して外部委託すること。業務効率化と時間外勤務の削減が可能に。
令和6年度旭川市の予算、合計2980億2988万円、前年度比プラス50億7275万円。一般会計1715億7000万円。前年度比プラス23億円。特別会計1264億5988万円。前年度比プラス27億7275万円。国民健康保険事業や上下水道事業など10事業。万円未満は四捨五入により端数処理しています。予算の内容や財政状況などを分かりやすくお知らせする冊子、旭川市の予算はどうなっているの?を市政情報コーナー総合庁舎1階各支所公民館などで4月下旬から配布します。予算の詳しい内容は旭川市のホームページに掲載しています。以上、特集旭川新時代創造予算でした。
4月から市の組織が変わりました。4月1日から組織の見直しを実施しました。この見直しに伴い、27部128課189係から27部129課187係に再編されました。詳しくは行政改革課256205へどうぞ。主な業務内容、都市間交流に関すること。総合政策部都市交流課 1-8 フィール旭川7階257491。公共交通と旭川空港に関すること。地域振興部交通空港課神楽 3-6 神楽市民交流センター別棟737616。子どもや子育ての相談、就学時の心身の発達に関する相談など、子育て支援部子ども総合相談センター管理係、子ども家庭相談係 10-11-265501、保健予防係、予防接種難病など、感染症対策係、感染症対策など、保健所保健予防課総合庁舎4階保健予防係256237、感染症対策係259848。健康増進心の健康食育推進に関することなど、保健所健康推進課総合庁舎4階健康企画担当256315、心の健康担当256364、地域健康づくり担当256365、スポーツ振興体育施設管理など、観光スポーツ部スポーツ推進課第三庁舎1階231944。新設花咲東湖スポーツ公園の整備に関すること、観光スポーツ部スポーツ施設整備課第三庁舎1階259864。野菜夏季等の生産技術の調査研究開発普及など、 農政部農業センター、神井町宇文610211。患者の受付案内や診療報酬に関することなど、私立旭川病院医事課、医事係、医療情報係、情報システム係、金星町1243181。ふるさと納税の担当部局が変わりました。行財政改革推進部、行政改革課、ふるさと納税担当。総合庁舎6階、255140。メールアドレス、asahikaw@city.ashikawa.lg.jp。 ふるさと納税控除上限額については、市民税課255786へお問い合わせください。
動物園からの手紙。博物館として認められました。先日市内で行われたヒグマの冬眠調査に同行してきました。さすがに冬眠穴は見つけられないので、雪の上に冬眠から目が覚めたヒグマの足跡がないか調査しました。冬眠明けのヒグマは水を求めて移動するはずなので、冬眠しているであろう山と渓流の間の斜面を歩き、横断する足跡を確認する作戦です。しかし、足跡はありませんでした。調査地は思ったより雪が深く、まだ冬眠中の可能性が高いと思われます。今年は、春季管理捕獲も実施することになっており、今後のヒグマとの関係に変化の兆しが出るのか注目です。今年も、冬季開園が無事に終わりました。想定よりも来園者が多く、特に、海外からの来園者が増えており、多国籍化が進んでいる印象を受けました。冬の北海道の観光は、これからますます伸びていくでしょう。動物園で楽しんでもらうこと、プラス気づきを得てもらうことを充実させていかなければと思います。もぐもぐタイムの解説に英語を交えるなど、飼育員それぞれが試行錯誤しながら前向きに取り組みを始めています。さて、昨年4月に博物館法が改正されたのを機会に、旭山動物園は登録博物館を目指して申請をし、2月29日に登録されました。今までは博物館に類似する施設といった曖昧な位置づけでしたが、国が認める正式な博物館、ミュージアムとなりました。動物の展示方法や研究、来園者へのガイドなどの手法、外部との連携や活動が評価されました。動物園は地球の命を扱う貴重な博物館という思いが私にはずっと昔からあり、今回やっと叶いました。20年以上前に建てたペンキン館から現在に至るまで、各館のモニュメントには密かに〇〇ミュージアムと英語で表記していました。百数十万人が訪れる地方の博物館は、数えるほどしかないはずです。もちろん、これはスタートラインですが、改めて動物園の役割を見直し、より充実した動物園、ライフミュージアムかな、を目指していきます。お知らせ、園長が変わりました。平成21年から、旭山動物園の園長を務めていた坂東玄が退任し、4月から10代目園長として、田村哲也が就任しました。なお、坂東前園長は統括園長として引き続き当園の運営に関わっていきます。園内イベント、詳細は決まり次第旭山動物園ホームページに掲載します。夏季開園日、休園4月26日金曜日まで。夏季開園期間中は無休。4月27日土曜日から10月15日火曜日の午前9時30分から午後5時15分。10月16日水曜日から11月3日日曜日は午前9時30分から午後4時30分。いずれも入園は午後4時まで。市民特別料金 700円。中学生以下70歳以上の方は無料。運転免許証、学生証等の提示が必要。免除制度などは問い合わせください。動物園パスポート1400円。旭山動物園各門などで販売中です。詳しくは旭山動物園361104へどうぞ。
令和6年度介護予防教室のご案内。介護予防教室は65歳以上の市民ならどなたでも無料で参加できます。会場ごとに定員がありますので、申し込み開始日を確認の上、早めにお申し込みください。令和6年度分をまとめてお知らせしています。10月・11月開始のコースにお申し込みいただく方は、旭橋4月号をお手元に保管ください。詳しくは長寿社会科、電話255273へどうぞ。認知症予防教室、週1回、全16回の教室です。認知機能の低下を予防するために、脳トレと参加者同士の交流を行います。教室終了後も参加者で活動を継続していくために、自主サークル、住民主体の通いの場を立ち上げることを目指します。申し込み方法、定員があります。申し込み開始日以降に電話で申し込んでください。先着順です。参加できるのは1人につき1会場のみです。持ち物として、飲み物、筆記用具、上靴。6月開始、登校 14-7 芽生え会館。開催期間、6月4日から9月24日の火曜日。時間は午前10時から11時30分。定員18人。5-4、常盤市民ホール、上靴不要。6月6日から9月26日の木曜日、午前10時から11時30分、24人。春光二の区中央交友会館、6月7日から9月27日の金曜日、午前10時から11時30分、24人。いずれも申し込み開始日は4月19日金曜日の午前8時45分から。11月開始、9-8グループホーム日差し、11月1日から2月21日の金曜日、午前10時から11時30分、12人、豊岡9-2、八方会高齢者憩いの家、上靴不要、11月5日から3月4日の火曜日、午前10時から11時30分、12人、登校 10-3 登校公民館、上靴不要、11月5日から3月4日の火曜日、午後2時から3時30分まで、16人。申し込み開始日は9月20日金曜日の午前8時45分からです。申し込み先はいずれも長寿社会科255273へどうぞ。なお、常盤市民ホールの駐車場は有料です。
運動教室がリニューアル。介護予防の運動教室を旭川健康運動教室としてリニューアルしました。会場によって運動の姿勢や強弱、運動時の負荷やきつさが異なります。ご自身の体力などに応じてお選びください。旭川健康運動教室、週1回、全16回の教室です。ストレッチや筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。主に椅子に座った姿勢で弱い運動を行うコースと、主に立った姿勢で強い運動を行うコースがあります。教室終了後も参加者で活動を継続していくために、自主サークル、住民主体の通いの場を立ち上げることを目指します。